桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、竹槍ですよ。
僕のね、奥さんのご友人がね、
はい、
聞いてはるんですよ。
この番組をですか？
この番組をです。この番組を含め、
はい、
どっちかっていうと総帥さんの登場番組を聞いてはる感じのような印象を受けるんですけど。
ああ、はい、何度かなんか話し出された人ですよね。
そうです、そうです。
はいはいはい、
そんなね、僕の奥さんのご友人で聞いてる人複数はいないですからね。その方が、はい、まあね、今パーソナリティとして一緒にやっていただいている方4人おられるじゃないですか。
はいはい、
ね、4人の中で一番のお気に入りは、
はい、
広志さんやと。
あ、はいはいはいはい、はいはい、
で、誰々さんもここがおもろい、誰々さんがここがおもろいみたいな話の中で、
はい、
竹槍さんは話が面白いけど人間性のせいで、
はい、
県外って言ってました。なるほど。この番組を聞いておられる女性リスナーさんに対しては、竹槍さんはマイナスだと思います。そんな竹槍さん。
はい。はい。
って言ってはったんで、これをお伝えしとかないといけないなと、はい、はい、思っております
けど。まあね、僕もね、常時そんなんじゃないですからね。一応被るもんはちゃんと被ってますから。
はい、今ね、聞いてる人の2割ぐらいで、あ、竹槍さん方形なんやってって終わってますけどね。
そんなね、思った2割の方もね、7割は方形ですからね。
ややこしい。0.2×0.7 やから、多分 0.14% ぐらい。14% か。
はい、
ね。桜川マキシムリスナーの 14% は方形が少なくともいると。
うん。
いう話ですけども。うん、
はい。
何ですか？お猿さんの話。
はい。そうですね。
うん。お猿さん。
ね、はい。多分ね、日光猿軍団をもう今は知名度は上回ってると思いますよ。
うん、ほうほうほうほうほう。日光猿軍団、あれ、亡くなったんでしたっけ？
亡くなって、なんか、うん、もう閉園にはなったんですけど、なんかまだ猿は猿で仕事させられてるみたいですけど。
うん、なるほどね。はい、日光猿軍団のあっこの社長いたじゃないですか。僕あの人見ると、
はい、
ヨットスクールの校長思い出すんですけど。
トツカ。
トツカ。
あー。
なんか同じ名してません？ポキって生き物を簡単に殺しそうな。なんかちょっと狂気を感じて怖いんですけど、
はい、
うん、いや単に目が怖いだけっていう意味でですよ。思ったりするんですけど、
はい、
はい、猿、
はい、
どこの猿ですか？はい、
群馬県の高崎山自然動物園です。はい、
猿、
高崎山は、
うん、
もともとなんかベンツっていう名前の、
うん、
あ、すいません、高崎山は大分でした。これ今思い出した。
あ、
ええ、この間ちょっとね、高崎行ってたんで、つい高崎山って聞くと、ね、群馬って言っちゃうんで。
あ、群馬県にも高崎があるけど、そこの高崎じゃなくて、大分県の高崎山。
はい。
はいはいはいはい。
で、そこの高崎山の動物、うん、自然公園の、まあ、うん、猿、有名なところで、まあ、ベンツっていう、ビッグな、まあ、ゴッドファーザーがいたわけですよ。
なんかそれは聞いたことある気しますね。
はい。で、そのゴッドファーザーが、
はい。
死んでも
う
てと。
うん、ふん、ふん、ふん。
で、まあ、これから次のボスが、
うん。
まあ、台頭してくるんだけども。
普通ナンバー2が上がっていくんじゃないですか？
うん。そうなんですけども、
うん。
注目という猿がですね。
はい、はい、はい。
出てきたと。
うん。
これが、まあ、メスの、猿と。
ほう。
名前はミルサーと。
ほう。
で、要はなんか、魔性の女帝ミルサーみたいな名前つけられて。
ほうほうほうほう。
なんか他のね、
うん、
ナンバー2とかナンバー3とかいるわけですけど、
うん、
それの、このボスの毛づくるいをしたりとか、
うんうんうんうん、
そういうので、まあ、登っていくんじゃないかと、
うん、
言われている猿がいるんですよね。
でも毛づくるいしてるっていうことは、
はい。
その毛づくろいされてる方が序列が上やったりとかしないんですか？
僕もね、
うん、
非常にそう思うんですけど、
うん、
あのね、テレビの、うん、報道がですね、
はいはい、
全部それが女子力高しみたいなことになってるわけですよ。はぁと、
はあ。え、要は、遠回しに、
はい、
ベンツ死んだ後の、
はい、
有力者抜いてあげて回ってるから、みんなこの人に頭上がりません的なことですか、
はい、そうですね。だから、トップ3ぐらいの、猿みんなに、そういうことしてるんですよ。で、そのせいで、
うん、
なんかトップ3の猿がみんななんか三すくみ状態になって、で、それをなんかこの、手のひらで操ってるミルサーが女帝じゃないかと。なんだそれとか。
え、でもやってることって毛づくろいだけでしょ。
うん、多分やらせてはないとは思うんですけどね。
うん、え、だってそんだけ上がるってことは結構な年なんじゃないんですか。
これがね、かなりいってるらしいです、
うん。そうでしょ。
ええ、
うん、だってね、だからそこで例えばなんかもう若くて、
はい、
まだ何ですか、人間で言うと二十歳そこそこですぐらいの年齢の猿が、
はい。
なんか順繰りにいろんなボス候補と茂みの中に消えていくみたいなね。
はい、はい。
ターちゃんの絵的地みたいなことやってるんやったらわかるんですけど。
はい、はい。
そういうわけじゃなくて、単におばちゃんが毛づくろいしてくれるだけなわけですよね。
そうですね。
うん。
そのぐらいなんですけど。
ああ、なるほどね。
はい。でね。
うん。
そのいろんな、結構連日報道はしてたんですよ。
うんうんうんうん、
今はなんか就職状態になって、
うん、
結局なんかその前のナンバー2がそのまんま上に上がったみたいな感じなんですけど、
うんうんうん、
ここでふと思ったのが、
うん、
それはまず女子力じゃないよなと。
ほうほうほうほう。
媚びてることは女子力じゃないでしょうと。
そうですね。女子力っていうかなんかこう、まあ単にそこに逃げ道を作っただけであって。
はい。
うん。
で、
うん、
すごいね、これ多分ね、この報道を聞いてこんなこと思ってるの多分日本で俺だけかもしれないんですけど、ほら、猿って、
うん、
都市伝説みたいなのあるじゃないですか。
何ですか？
どっかの猿山で芋を洗い始めた猿がいて。
はいはいはい。
はい。そしたらなんか、
うん、
よその猿にまで、その猿山の猿みんな芋を洗い始めたみたいな。
シンクロニシティって言われるやつですね。
はい。
はいはいはいはい。
そういうのってよく言われますよね、猿。
ありますね。
うん。
あれ、結局検証すると嘘でしたけどね。
まあでも目の前でやってんだったら真似はしたりはするじゃないですか。
そうなんですよ。猿ってよくわからなくても真似するっていうのは皆さんご存知でしょって話ですからね。
ええー。
うん。
ここでね、
うん、
その高崎山の猿に、乱行っていうのを教えたら、ミルサ偉いことになるんじゃないかと思って。
もう堪忍してってなるっていう。CC で AV 作って見せるとかして。
ねえ、やったら、もう猿、おわっつって別に1対1じゃなくてもいいんじゃんつって。
ボノボより偉いことに。
ええー、と、偉いことになると。
ボノボもあれ大概偉いことになるじゃないですか。
ええー。
ボノボあれ不安感を覚えたりすると、とりあえずなんか直系の、
はい。
親と、
ええ。
直の兄弟以外とはセックスをすることで不安を解消するっていう。しかもなんか見てると射精に至ってるわけでもないんですよね。
ああ。
なんかパコパコパコ、はい終わりみたいな。
はいはいはい。
なんかそんな感じですからね。
うん。
なるほどね。AV を見せる。
AV 見せてみようと。
猿に。
猿に。
ああ。
そしたら多分ね、見るさボロボロになると思います
よ。ずったずった
な。もう。でもそれって女子力じゃないよね、と。
あ、そうですね。いや、ね、ミルサーのことですからね、きっとね、はい、うまいこと覚えてね、
うん、
手こきとか覚えてるかもわかんないです。要は毛づくろいしながら、
ええ、
これもでしょみたいなやつね。
そうそうそう。
そこまで行くと女子力やなって気しますよ。うってって。
うん。
またして欲しかったら餌持ってきや、みたいなやつね。
はい、はい。あ、よりひどいことになりそう。
もう右腕が痛くて痛くて。腱鞘炎で。
でもね、多分それをね、
うん、
乱行を教えることによって猿はね、多分進化すると思いますよね。
全滅しそうでもありますけど。
まあまあ。はい。
なるほどね。あ、そういう話やったんですね。
ええー。
今高崎山自然動物園の、
はい、
ブログがあるんですけど、
ええ
ー。それを見ると一応ミルサーはですね、
はい。
魔性とか女帝とかそんな言い方ではなくて、
はい。
婦人会長っていう書き方されてました。
もう落ち着いちゃったわけですね。
そうですね。
ええー。
世話焼きのおばちゃんみたいなね。なるほどね。あ、猿ね。
そうですよね。
なんかでも、日本猿とか割と、
はい。
なんかうまいこと序列作って生きてるようなところだけ見ますけど。結構ひどいことしますからね、奴らね。
うん。
まあ一部にご存知の方おられると思いますけど、チンパンジーとかチンパンジー食うじゃないですか。
うん、うん、食べますね。
日本猿も多分ね、ぶっ殺したりしてますよね。
うん。
見えないところで。
やってると思いますよ。
日本猿よー見たら顔怖いですからね。
すごい面してますね、これ。
そうそうそう。うん、まあ、狭間寛平も初期の顔は怖くてしゃあないですけどね。
あれ、だから、オランウータンとかも、
うん。
おとなしそうな感じはするけど、やばいっすからね、あれ。
うん。
てか、猿はみんなやばいっすわ。
やばい、やばい、やばい。うん、僕はしましたっけ、ネットラジオで。
どうですか？
オランウータンが初めて日本に来た時の話。
いや、私は多分聞いてることないです。桜川町でもないと。
僕ね、大好きでね。
はい。
江戸時代に。
江戸時代？
江戸時代にオランウータンが来たんですよ。はい、南蛮人が連れてきたんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
で、将軍に謁見すると。
へぇ。
いう話があったんですけど。
はい。
檻に入ってオランウータン来るわけです。
はい。
でそしたら、その世話役を任せられたですね。
はい。
武士同士で。
ええ。
これは、
はい。
猿であろうか、人であろうか。っていう会話が行われて。
は
い
は
い、
ええ。
いや、多分、こんだけ毛深いから、外人っていうこともないと思うから、多分、猿やと思いますよ。そうやんな、猿やんな。でも、万が一人やったらどうする？ああ、それ後で人やったのに人間扱いせんかった言うて怒られたら嫌やしな。とりあえず、じゃあ人間っていうことでしばらく扱うかって言うて、しばらく経って、
はい、
いや、これ猿ですよって聞いて、せやろうって言ってたっていう話大好きなんですよ。餌あげるときとかもこれ食べさせろって言われたけどって言って、
はい、
なんかお膳に乗せてどうぞってやってたけど、猿やろやっぱりって最後になるっていう、いう話大好きなんです。あ、日本人だなっていう。
はい。ですね。
多分ね、マシラでござろうかとか言うてたんですよ。万々が一人であった場合にとかね。
う
ん、言うてたんやろなって思ったら、なんか楽しくてしゃあないですけど。
うん、だって猿っていう生き物は、うちらはほらテレビとかいろんなもんで、うん、教育でそれは人間と違うっていうのを習うじゃないですか。
うんうんうん、
全くそんなもんない状態で、あれを見せられたら、
うんうん、
やっぱり同族かもしれないっていう気は起きますよね。
なんか暴力の世界で生きているけど、はい、親戚だなってちょっと思いますでしょ。
うんうんうん。
なんかね、余計怖い。なんか触れるとあかん奴らやってちょっと思うときありますよ。
思うですね、うん。僕はね、今の話でね、
うん、
猿と江戸時代、
うん、
で頭に思い浮かんだのは、
うん、
しぐるいの大猿ですけどね。
しぐるいの大猿、何でしたっけ？
徳川忠長でしたっけ？
忠長、はいはいはい。
忠長の城に招かれた伊良湖正元が、猿と立ち合わされるってやつ。
あ、なんかありましたね。
ええ
ー。はいはいはいはいはい。
無名坂流れがどっからでも撃てますっていうようになったやつです。あれ思い出しました。
ありましたありました。まあ、あれが猿の本性やなという。
本当ですよね。
ねえ。
だって食うもん肉、あいつら。
そうですよ。人間が雑食であるように、奴らも雑食ですからね。うん。ダメですよ。
多分、猿の目の前に人間の死体とか置いたら、食いますよ、
う
ん。間違いなく。
そうそうそうそう。
うん。
案外いけるねっていう。
そうそうそうそう。
うん、勢いで。
へ
え。怖い怖い。
怖い。
怖いですよ。お猿さんとか言うてる場合ちゃいますよ。
そうそうそうそう。うんうんうん、僕前住んでたところのエリアがね、
はい、
猿割かしいっぱいいたんですよ。
おうほうほうほう、う
ん。で、僕趣味で、まあロードバイク乗ってたんですけど、その時。
うんうんうん、
で、かなりの峠道、隣海で、
うん、
海沿いのこの道がバーって敷かれてる峠道だったんですけど、
はいはいはい。
そこロードバイクで走ってて、
うん、
で、猿が襲いかかってきたんですけどね。
ほうほうほうほう。
猿3匹ぐらい襲いかかってきたんですけど。
うん。
それ猿、わーって。
え、集団でですか？
3 匹ぐらい。背中に飯とか入れてたんで、多分それ狙ったんだろうとは思うんですけど。
うんうんうんうん。
それ、運よくですね。
うん。
猿1匹を捕まえてしまいまして。
はぁ、あ、
はい。海に投げました。
天然記念物を
。あ、やばいこれ。あ、そっか。天然記念物かも。え？
いや、まあでも、あれでしょ、はい。あの、正当防衛でしょ。
そうでしょ。うん。うん、あーって。だって、バンって掴んで反射的にワッって投げたぞ。
あ、それはもうしゃあない、しゃあない。うん。だって自分からね、猿を捕まえに行って、
はい、
捕まえた猿を、海に投げたんやったらダメですよ。
はい、はい。悪意はなかったですもん、俺。
あ、それは、別にしゃあないです、しゃあないです。
飛びかかってきたらびっくりして捕まえちゃったから、うわっと思ってそのまま。熱い、熱い鍋持っちゃって、バンって離したみたいな感じです。熱ってい
う。え、他の2匹はそれでおとなしく言ってました。
あ、それ、バンって捕まえて、ピュって飛んだらもう周りいなかったっすよ。
ああ、なるほど、ね。
やべえと思ったんでしょうね。
なるほど、なるほど。
はい。
わあ、猿で。
ええ。
猿怖いと。
猿怖いっす。あの機動力はね、やばいですよ。
そうですね。ええ、
あの小ささにあの機動力を、で、なおかつ結構爪出てますからね、やつ。
そうですね。握力がだってあれ、カレリンぐらいあるわけでしょ、全員。
うんうんうん、
身長120センチのカレリンが、
はい、
集団で襲いかかってくるってなったら、やべえ
ってやべえってなる。
逃げるしかねえっていう。
ねえ。
うん。あ、それはダメですね。
そんですよ、
ね。いや
まあ、そんなところにいろいろ住んでたんですよ。
なるほど、
ね。青森なんですけどね、それ。
はいはいはいはい、はい。なので、竹槍さんの場合はね、
はい。
あの、そういうね、引き出しが出てきそうな話になるとね、
ええ、
怖いのでね、ちょっと話を変えましょう。
はい。
ね、話を変えまして。
はい。
多分今のところでザッと入ってますけど。ハイレゾオーディオブームに疑問って書いてあったので、それってどんなお話ですかって僕が聞くと。
はい。去年の年末ですよ。
はいはい。
去年の年末に、うん、まあ、いろいろヘッドホンとか、
うん、
まあ、音楽かなり聞くんで、
うんうんうん。
うん、で、それで、ちょっと新しいヘッドホンでも買おうかなと。
はいはいはい。
まあ、思って、その、札幌のヨドバシカメラに、
うん。
一回行ったんですよね、うん。
なるほど。
で、行って、店員のおすすめするヘッドホンとか、
うん。
まあ、聞いてたんですけど、
うんうんうん。
いろいろ聞いたんですけども、まあ、よく違いが分からなかったと。うん
なるほど。
まあ、いう話なんですよ。
うんうんうんうん、
で、またね、後日改めて、そこに行って、
うん、
あそこに、まあ、ヘッドホンを買いに、いざ買いに行こうと。
うん、
もうどれでもいいと。これを、これだと。もうなんかね、大してそのズバ抜けてどうだっていうやつはなかったんですけど、
うん
まあ、2万円ちょっとで買えるやつで、
お
うん、
それでも結構ええやつですね。
そうです。僕ね、なんか家にやたらと坊主製品があるっていう。音を出すやつがみんな坊主だっていう。
ああ、なるほどね、僕なんかもうめんどくさくなって結局もうオーディオテクニカでいいやってなるタイプですから。値段だけ見て。
はい。
ああ。
それで、行く前に、
うん、
すすきのの方にですね。
はいはい。
ちょっと寄って、
うん、
耳掃除をしてくれるですね。お店に行ってきたんですよ。
それは耳だけ掃除してくれるんですか？
そうです。耳かき専門エステ。
ああ、よかった。
はいはい。
耳垢のついでに別のところの赤も取ってくれるところではないわけですね。
そうですそうです。
はい。白いやつ。
白いの。
うん。
ね。で、まあ、あれですわ。膝枕さして。
はいはいはい。
耳垢取ってもらってですね。
うんうんうんうん。
それで、ヨドバシカメラで、
はいはいはい、
ヘッドホンを聞いたら、
うん、
どれも彼も素晴らしい音になってると。あれと、どうしたことかこれみたいな。
あ、耳汚かったのがだいぶ大きかったなと。
はい。
もしくはあれですね、その耳垢掃除エステの能力が高いことにびっくりしますね。
ファイバースコープ使ってもらいました
もん。あ、なるほど、なるほど。はい、いや、だからああいうところって適当におざなりにカリカリカリってやって終わりなんかなって思ってたら、意外とちゃんとしてる。
でも、すすきのにある店はですね、かなり耳垢掃除に関しては、熱心らしいんで。
はいはい、あ、なるほどね。
はいはい、
なんか、本末転倒な気がしますね。しまいに腕がいいからって言って、おっさんとかいそうな。なんか職人みたいなジジイとか出てきそうだね。
でもそれに膝枕されるのも嫌ですけどね。
そうそうそうそう。いやでもあれですよ、耳めっちゃ聞こえるようになるんですよ。
はい。
その状態でヘッドホン聞くと違い分かったんですか？
どれもこれも音が素晴らしすぎて、
うん、
自分が元々つけてたヘッドホンの方が音がいいってことに気づいたんですよ。
なるほどね。
ええー。
要はあれですか、耳掃除重要っていうことですか。
耳掃除重要です。なるほど、ね。すごい重要。
うん。え、ハイレゾオーディオブームに疑問っていうのは、
はい。
要はあれですか、みんな耳掃除してるかってことですか。
それはあるんですけど、
うん。
そんな耳掃除をきれいにやって、
うん。
もうクリアな状態で、
うん。
ハイレゾオーディオとそうじゃないやつを聞き比べたんですけども、
はいはい。
いまいち違いがわからなかったと。
それあれなんですか？ちゃんとあの音源もハイレゾやったんですか？
あ、いやいや、もう全部あの、ヨドバシカメラとかにあるの、ほら、こうすごい連なってるところ、うん、スピーカーが、
はいはいはい。
壁みたいになってるところとか、
うん、
あとその、ハイレゾ全部フルセットっていうあのコンポの、
うんうんう
ん、並んでるところで聞いたんですけど、
うん、
いまいちね、違いがわからなかったんですよね。
あーね。いや、あれですもんね、はい、CD 音質結構十分ですもんね。
うん。だってもともとあの人間が、
うん、
CD の音質の周波数って人間がその過聴領域、
うん、
外の聞こえない音をカットして容量稼いでるじゃないですか。
う
ん、
そうそうそうそう。
だって機械大門をどうやって聞けっつんだっていう。
いや、なんか言う人いるじゃないですか。スピーカーで聞くときは、その辺の振動も、なんか実は、あの、聞こえてる部分もあったり、
はい。
なんか体で感じてる部分もあっての、トータルの音楽なんだっていうことを言う人もいるわけですよ。
うんうんうん。
ね。あ、でも、ちょっと思うわね。昔の CD なんか聞くと音質悪かったりするじゃないですか。出だしの頃。
はいはい。
80何年ぐらいの CD 聞くと、
ええ、
なんか妙にダイナミックレンジ低かったりとかして、
うん。
うん。なんかあの、いまいちその CD に合わせた、
はい。
なんか音の特質みたいなものって掴みきれへんまま、
はいはい。
なんかその CD に落とし込まれてて、
うん。
うん。なんかもう一つやなみたいなやつがあるので、ああいうのをデジタルリマスターするっていうのを、時にハイレゾにしましたっていうのはまあ意味あんのかなとか思ったりしますけど。
そうですね。
うん、
で一番のねなんかねそのハイレゾの説明聞いてても、
うん、
カタログとか見てても思うのは、
はい、
その録音環境自体がハイレゾじゃなかったらそもそも意味ないよねっていう。
ああ、はい、はいはい。
一番最初ですよ。
はいはいはい。
そのマイクハイレゾっていう。ハイレゾ分取れるっていう。
192kHz までいってるっていう。
いってるっていう。マイク取れないでしょっていう。
ああ、マイクね、うん。うん。あ、それはでもそうですね。全部やらんと意味ないですからね。
そうですね。
うん、
だってあの、ほら、たまにクラシックのコンサートとか行ったりするんですけど、
うんうんうんうん、
一応あの、教養が高いということを一応、いつでも言えるように、
うん、
クラシックのコンサートぐらいは行って、言ってますっていう。
なるほどね。僕はあの子供の頃からクラシックがずっと流れ続ける家で育ったせいで、
はい、
クラシックって聞けばなんとなく知ってる曲ばっかりやけど、
はい、
どれが何の曲とか全然わからへんっていう教養のなさですよ。あの家ピアノ教室やったんでね。
ああ、素晴らしい。
はい。
はい。
で、あとあの、もう一つあるのは、
はい、
ピアノ教室で流れてるクラシックやから、
ええ、
全部ちょっと間違えてるっていうね。出来上がったらその曲はそこでは流れなくなるので、
はい、
僕が聴いてる曲は全部間違ってるっていう、っていう状況ですけど。はい。
ジャスさんね、あの、うん、とてもね、僕を意外と思うかもしれないですけどね、
うん、
僕ね、実はね、ピアノ弾いてたんですよ、昔。
おー、なるほど。
はい。県のコンクール、金賞もらってますから。
おお
小学生の時ですね。
なるほどね。はいはい。それがすごいなっていう感覚が、
はい、
僕割と薄いのは、
はい、
割と知ってる。だって教室だからっていう。
ジャスさんは弾いたんす、弾いてたんですか？
僕はね、いやいや弾いてた口です。
あ
のね、僕ね、指短いんですよ。
ええー。
F しんどいから嫌っていう理由で、ピアノはいやいやです。
はい。
はい。まあ、コンサート。
はいはい。で、コンサートとか行くんですけど、
うん、
やっぱりね、同じ曲やってても、うん、コンサートで聞くのと、
うん、
そのスピーカー越しに聞くのが全く違うんですよね。
うんうんうん、まあ、
それは当然なんですけど。
うんうんうん、
でも、正直言って、
うん、
ハイレゾとかあんな、そんな、
うん、
新たに、そのなんか、より上の企画を出して、
うん、
これがすごいんだよって言うんだったら、
うん、
生でやってる音と一緒のやつ出せよっていう。やってみろっていう
確かに、ね。
無理だけど絶対っていう。
だってあの、要はあの、マイクが開いきれてないところは、どれをどうやったって開いないですからね。
ねえ。
そこですよね。
そうそうそう。
やっぱあの、マイクが開うときにだいぶ抜き落ちますもんね。
うん。
結局、だから収録のときがね、
はい。
なんかもっとどういうんですか、鳴ってる音を複数の特性のある、マイク同士でこう、録音してですね。
はい、
その録音した結果からどういう波形が本来その発せられてるかいうところまで解析して、それをそのデータとして落とし込みますぐらいのことせんと、違い分かんない気しますね。
そうですね。
あといつまで経っても続いていくスピーカーはどれがいいのだ論争とか。あと何ですかヘッドホン3倍弾とか。
はい、
なんかそういう話考えていくともうキリないですからね。
本当ですよね。ヘッドホンどんなにいいのしてても自分の耳腐ってたら意味ないですからね。
そうそう。
耳垢詰まってたらね。
うん、僕は右耳と左耳の、耳の穴の形が違ってて、
はい、
僕左耳の穴細いんですよ。
はあ、ははあ、は、
うん。だから僕左耳の方が若干遠いですからね。
僕はね、仕事柄ね、右耳がやられてますよ、軽く。
なるほどね。
はい。
それ何の仕事かなんか予測がつくからあんまり言わない方がいいやつです、ね。
エンジニアリングですね。
エンジニアリングですね。はい、はい、はいはいはい。で、いや、だからそうなるとね、結局音のバランスとかわからないままですからね。
そうですね。
いやだから、あれですよ、音質は結局こだわり出すとキリがない。
宗教ですからね。
そうそう。あれですよ、メガネのね。
はい。
ちょっと経ったメガネが。
ええ。
あれ俺のメガネ右下がってるとか。
はい。
え、左が下がってるとか気にしだすと。
はい。
いつまで経ってもメガネの位置決まらんのと一緒ですからね。ずっとずれてる気する。だって人間の顔が左右対称ちゃうねんから。
はい。
そら多少上がったり下がったりするけど。
本当です。
気にしだしたらキリないから。
はい。左右対称ぐらいのね、ハリウッドスターとかそこら辺ですからね。
そうですね。
トム・クルーズは対称らしいですよ。
あ、マジっすか。
はい。
あれで背が高きゃね。
本当です。
あ、なるほど。あ、トム・クルーズ確かにね、今画像開きましたけどね、
はい、
ほぼ左右対称ですね。
そう。
気持ち悪い。
でもそれがなんか、あれらしいですよ。美の基準らしいですよ。
あ、やっぱね。
うん。
いや、わかんないですよ。坂田敏夫とかも左右対称かもわかんないですよ。
敏夫さんね。
まあね。
はい。
だから、あれですね。こだわることも、よしよしっていう、
うん。折り合いつけないといけないんすよって。
そう。なんでしょうね。オーディオ関係の音質にこだわっていいことにも、
はい。
ある一定の枷を決めたらいいと思うんですよ。
で、
年間にオーディオ関係に使っていいのは、
はい。
年収の 5% までとか、その範囲でやりくりしましょうみたいなやつを、
はい。
決めとくべきやと思いますね。
はい、うん。そうですね。
うん。で、そんなんせんかったら、なんか田舎の方に土地買うて、
はい、
そこに一人だけ座れるホールみたいな作る人とか出てくるわけですから、で、そこで流すの結局 CD っていうね。
はい。
ね、とりあえず一つ皆さんに言いたいのはですね、
はい、
たまにはスーパーオーディオ CD のことも思い出してあげてくださいと。
もう今、ブルーレイ CD に取って代わられてますけどね。
DVD オーディオどこ行ったんやっ、ね、
映像もついてますって、それ普通に変わらんやないか。
そう、ね。昔あれですよ、朝の情報番組見てたらですね、
はい、
カツラのおっちゃんがですね、この間クラシックの ECD を買ったんですと、
はい。
で、これは普通の CD と違って、ガラス板に、
ほうほうほう。
データが刻み込まれているので音質がいいってわけのわからんことを言っているっていうですね。
なんすか、デッキの下になんかゴムの、インシュレーターですっけ、
うん、はいはいはい。
あれを置けっていうのはよく言われますけど。
まあ。あれですからね、CD で結構、読み取りエラー多いので、
はい。
やっぱ回転を安定させた方がいいっていう意味では、
はい。
機械がブレないようにした方がいいっていうのは、まあ事実は事実なんですよ。
うん。
僕は一時CD のリッピング、
はい、
まあ今や違法ですけども。やるときに、はい、4回読み取りをやって、
はい、
で、1回目の読み取りと2回目の読み取り、
ええ、
で、エラー訂正を行って、
はい、
で、3回目と4回目の読み取りで、もう1回エラー訂正を行って、
はい、
で、それぞれできたデータをもう1回エラー訂正を行って初めて、1回もエラーが出なければ、間違いなく読めたっていう風にするっていうソフトでリッピングしてたんですけど、
ええ、
結構エラー起きますからね。
うん、
特にそれこそ古い CD。
はい。
90年代初期とかの CD を見取ろうとすると。
ええー。
結構エラー出てたんで。
はあ、
うん。CD そういう意味では、なかなかデータとしては弱い構造してますからね。
あれ、でも、ガラス製の CD がどうこうって買うよりも、
うん。
自分のその持ってる CD、何ですっけ、ホイールをなんか、フレを直すみたいに。
はあはあはあ。
ここにオムリちょっと仕込んで、食って回して、現物合わせでやった方がいいんじゃないかな。
そうですよね。回転軸のところにが重ければ重いほどいいとか絶対ありますもんね、そんなに言うと。ね、だから、結局、分かってへんかったんでしょうね、小倉さんね。
まあ、アンドお金があるぞと。
そうそうそうそうそう。だから1枚の3万ぐらい揃えてましたけど。
3万ぐらい持ったとしても、小倉の耳が詰まってたら、うん、それはね、別に。
ね。
ええ。うん、やっぱね、そうそうそう、音楽プラシーボ効果でかいですよ。
そうですよ。
オーディオは。
スピーカーの違いみたいなやつを、オーディオマニアにダブルブラインドチェックとかすると、
ええ、
全然当てられへんって言いますからね。ね、だからまあ、皆さん、気をつけましょうと。
はい。
いう話ですね、
はい。あとですね、僕のおすすめとしては、
うん、
外で、音楽を聴く機会がある人、例えば通勤とか、
うん、
街中、その、歩きながら音楽聴く人に関しては、
うん、
間違いなく、ノイズキャンセリング機能を持った、ヘッドホンまたはイヤホンを使うのがベストです。
うん、そうですね。
素晴らしい、うん。ノイズキャンセリング。
ただね、パナソニックのノイズキャンセル、ヘッタクソ。
あ、ほんまですか。僕はここもね、ノイズキャンセリングを坊主ですから。
うん、あ、なるほどね。
3万円しました、3万円。
あ、ええやつ。ええやつ、一つ呪いをかけときますけど、はい、そんなやつに限ってすぐ断線しよる。ね、ノイズキャンセルのユニットが意外とね、はい、ええやつほどちゃんとしてるからね、重さがね、ケーブルに行くせいでね、そのつなぎ目のところからね、はい、どんどん断線する。
俺だってあれ歩きながらそのイヤホンなんですけど、
うん、
イヤホン使うとき、
うん、
ゴムで iPhone とペタッてくっつけてます。
全然スタイリッシュじゃない。
全然。
そうです。僕もね、いい時にね、ノイズキャンセル使ってたんですけど、
はい、
もう断線するのが嫌で、
うん、
もう普通のドノーマルの安物イヤホンに変えたんですよ。
はい、
全然断線せえへん。余裕で2年半とか持つ。
はい、
ノイズキャンセルのヘッドホン、僕ね、ずっと使ってたやつで、だいたい1年ぐらいで毎年買い替えてましたから。
ほうほうほうほ
う。うん。もうやってられへん。あと充電めんどくさいっていう。
はい。
うん。ので、やったので。まあ、そうですね。
はい。
はい。
そんなところですね。
そんなとこですね。オーディオは、なんでしょう。気にしだすと負けと。
うん。
あとどうせポッドキャスト聞くんやったらノイズキャンセルはいらんっていうです
ね。いや、俺使ってますよ、でも。
あ、ほんまです。
電車とか乗って聞いてる時とか。
ああ、うん。まあ、なんせでも、元の音質ですね。
うん。
うん。
そうですね。
そう。
それですわ。
世の中には多分ね、ハイレゾオーディオ再生できる環境で、
はい。
YouTube から落とした MP3 とか聞いてる人いますから。
いっぱいいる。
いっぱいいる。いっぱいいる。何がしたいねんですね。ね。そういうのはね。
ええ。
まあ、そういうご意見はですね。
はい。
メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail アットマーク sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグはシャープ桜川マキシムまでお願いしますと。
はい。赤はちゃんと取りましょう。
そう。
はい。
股間も。
人々の価値観が多様化した現代では、多数の法令が制定され、かつてないほどに法的紛争が多発しています。しかしながら弁護士が皆様にとって身近な存在であるとは言えません。現実の裁判に対する弁護士としての見解や架空の事例に対するケーススタディなどを通して弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的とした番組、それが弁護士放送なのです。
弁護士放送